Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。一昨日のアドビがフレーム .io を買収したというトピックに対して、アタオさんのシグナルコメント。様々な編集機能を武器に成長しているアドビですが、これからは編集や加工ができない技術、それからデジタルアートや契約書の原本証明のような著作、アーティストを守る分野の需要が増えるのではないかと思いました。アタオさん、ありがとうございます。錦山さん、同じトピックに対してハードとソフトの垣根がなくなる未来を予測しました。錦山さんはデルコンピューターや HP など PC、そうしたハードウェアをレンタルし、そして Adobe のようなソフトウェアと協業してハードとソフトの組み合わせ、そうしたサブスクモデルが成り立つのではないかという、そんな未来を予想されています。それから昨日のメタバースのトピックに対してごっちゃんのシグナルコメント。巨大 IT 企業を中心に政治の制約からの脱却が進む。ごっちゃんのシグナルコメント。それなりの長さがあるんですが、読み終えた時にハッとしました。このような未来は本当にあるかもしれないと思いました。それからゆうゆうさんのシグナルコメントもいつもトピックを深掘りしてくれていますね。さらにスーパーひでがきさん。ごっちゃんさん。こちらの IT メディアビジネスの記事参考になりました。いまいちメタバースのイメージがつきにくかったのですが、Facebook が抱える仕組み、そのように関連づけて考えると、彼らが新しいバーチャルの世界を作り上げようとしているのは、SNS サービスがスーパーアプリのように発展していった先にある究極系のものとして、私は少し理解が深まりましたと、スーパーひでがきさん、コメントされています。サルソウルさんも同じトピックに対して、バーチャルとリアルの境界がなくなるかも。錦山さんはハードとソフトの境界がなくなる。これから境界がなくなる未来が多くなりそうですね。
境界がなくなっちゃったら将来僕はどこで式を挙げればいいの？
ビリ君ありがとうございます。今日のトピックに移っていきたいのですが、シグナルプロジェクトへの参加ご希望の方、何名かの方からメールをいただいています。今週末にはお返事ができると思いますので、少しだけお待ちくださいね。そして今日のトピックはこちらです。
The Bolide, Bugatti's last gas-powered supercar.
フランスのスーパーカーメーカー、ブガッティが最後の gas-powered、ガソリン車、ガソリン式のスーパーカー、ボライド、もしくはボリードとお読みするんでしょうかね。これを製造する。
最後のガソリン式のスーパーカーなんだ。なんかちょっと悲しいね。
そうですね。ちょっぴり寂しいですね。
スーパーカーメーカー Bugatti has recently announced that it will be producing limited amount of its concept car called the Bolide.
はい。最近、スーパーカーメーカーの Bugatti がアナウンスをしました。発表しました。
スーパーカーメーカー Bugatti has recently announced
ざっと以下です。It will be producing 製造すると何を
That it will be producing limited amount of its concept car called the Bolide.
Limited amount of its concept car 限定生産ということで彼らはコンセプトカーを生産するその名も Bolide. そしてこの Bolide はおそらく
It would likely be the last gasoline-powered supercar Bugatti will make
Bugatti が生産するおそらくは最後のガソリンスーパーカーになると思われる
After it finishes the production of all of the 500 planned Bugatti Chiron models
予定されていた500台の Bugatti Chiron モデルこの生産を終えて、まあ、500台の製造を終えて彼らが生産する最後のガソリン式のスーパーカーになるだろうと。
マトさん、ちょっとわからなかったんだけどさ。
はい、ビリ君。
ブガッティはタイトルにもあったボリードと、それから500台の生産を計画しているシロンモデル。
はい。
これは2種類の車ってことだよね。
そうですね。シロンとボリード、それぞれ別のモデルですね。そして今日の主役はボリード。
ボリードか。それってどういう意味なの？
ボリードの名前の由来ですか？
そうそう。それからこのボリードって何台くらい生産する予定なの？
シロンモデルは500でしたよね。ボリードは何台作るんでしょうね。
マットさん、もっと聞いていい？
はい、どうぞ。
このボリードってスーパーカーだから結構スピード出るはずだよね。
はい。
どのぐらいの速さで走るの？それから最後に一つだけ。このボリードだけど、もう生産始まってるのかな？それも気になった。
なるほど。皆さん、今のビリー君の疑問の数々、その答えを見つけるために、1回目の記事本文、ここで聞いてみることにしましょう。ボリードの名前の由来、スピード、いつから生産を開始するのか、何台くらい生産する予定なのか、皆さん準備はよろしいでしょうか。 今日の記事はこちらになります。
The Bolide, Bugatti's last gas-powered supercar. Supercar maker Bugatti has recently announced that it will be producing limited amount of its concept car called the Bolide. It would likely be the last gasoline-powered supercar Bugatti will make after it finishes the production of all of the 500 planned Bugatti Chiron models.The name of the supercar, the Bolide, comes from a French slang which translates to very fast car. The Bolide was designed to be driven on racetracks, not meant for the public roads. The concept version of the supercar was unveiled last year and is engineered to be lighter in weight. The French automaker said that it will be made for only 40 paying customers. The supercar is estimated to cost $4.7 million. The Bolide will be equipped with 1,800 horsepower and will be able to achieve a top speed of 300 miles per hour. The Bolide is a little more than 3 feet high, making it a foot shorter than Bugatti Chiron. Bugatti is planning to start the production of the Bolide in 2024.With 3 years remaining for the initiation of production, the supercar will undergo new changes, which may also change the specs of the supercar. Interestingly, Bugatti will arrange for the owners of the Bolide to enjoy exclusive track days to drive their supercars without the presence of other cars.
Bugatti はフランスのスーパーカーメーカー。
Yes, Bugatti is a French car brand.
1909年創業。
The brand was founded in 1909. Yes, that's quite a long time ago.
そして今はドイツのカーメーカー、ワーゲンの傘下にあるようです。
And it's now owned by the German automobile group Volkswagen. Still, Bugatti headquarters is well and truly based in France in the Alsace region.
とはいえ、Bugatti のヘッドクォーターはまだフランスのアルザス地方にあるようです。さあそれでは後半ですが、まずはスーパーカーボリードの名前の由来、それはこちらでしたね。
The name of the supercar, the Bolide, comes from a French slang which translates to very fast car.
フランス語のスラングですね。その意味はとても速い車、このスラングに由来しているようです。そしてこのボリードですが、どこを走るために設計されているのかといえば、
The Bolide was designed to be driven on racetracks, not meant for the public roads.
ボリードはデザインされた、設計されている。 To be driven on racetracks, レーストラックでの走行を想定して設計されている。 Not meant for the public roads. パブリックロード、公道での走行は想定されていないようです。
想定外ってやつだね。
そうですね。昨年発表されたコンセプトカーはこんな特徴があるんですね。
The concept version of the supercar was unveiled last year and is engineered to be lighter in weight.
マットさん、このポッドキャストでも時々登場するけどさ、そもそもコンセプトカーって何なの？
なるほど。ちょっとわかりづらいですよね。コンセプトと車、両方とも意味はわかりますけどね。このコンセプトカーというのは、機能的もしくはデザイン的に近未来の自動車の姿を表す、いわゆるプロトタイプというか実験的な車、試作車のことを言います。
そういうことか。それで市場の反応を見るってことだね。
そういうことですね。去年発表されたコンセプトカーは is engineered
to be lighter in weight.
設計されている。 engineered to be lighter in weight、 軽量化が図られている。去年発表されたコンセプトカーは軽量化が図られていた。さあそれでは今日の主役であるボリードですが、どのぐらいの数の製造を考えているんでしょう。
The French automaker said that it will be made for only 40 paying customers.
この表現もちょっと洒落ていますね。まあ通常であれば、 The car company plans to manufacture 40 units と言えばいいところを、
The French automaker said that it will be made for only 40 paying customers.
だそうです。 Made for only 40 paying customers.この車を40人の有料顧客、お金を払ってくれるお客さんのためだけに製造すると、フランスの自動車メーカーは述べています。
そして気になるのは価格ね。
ですよね、キャサリンさん。
The supercar is estimated to cost $4.7 million.
予定の価格は 4.7 ミリオン、470万ドルと is estimated、 推定されているのね。
そうですね。今のレートですと日本円で軽く5億円を超えていますね。
すごいわね。それでこのスーパーカーのスペックはどうなの？
スペック、スペシフィケーション、仕様ですよね。
そう。
The Bolide will be equipped with 1800 horsepower.
ブリードは equipped 装備されている 1800 horsepower 1800馬力のエンジンが搭載されている。そしてビリー君が気にしていた、
そうそう、スピードだよね。結構速いのかな。
And will be able to achieve a top speed of 300 miles per hour.
トップスピードで時速300マイルに達するっていうの？すごいね。
時速300マイル、キロに換算すると時速480キロですね。すごいですよね、これ。冒頭に登場したブガッティの白モデルに比べて、このボリードは
The Bolide is a little more than 3 feet high, making it a foot shorter than Bugatti Chiron.
このボリードは3フィート強、a little more than 3 feet high、3フィートよりちょっと高い、ブガッティの白モデルに比べると、
making it a foot shorter than Bugatti Chiron。
シロンよりも foot shorter、1フィート低いようです。
ということはこれは算数の問題だけど、シロンモデルの高さは、車高は4フィートぐらいってことだね。
そういうことですね。さあそれではブガッティはいつからボリードを生産する予定なんでしょうね。
Bugatti is planning to start the production of the Bolide in 2024.
プロダクションは2024年から開始する計画のようですね。
そうするとまだ3年くらいあるわね。
そうなんです。残りの3年で、with 3 years remaining.
With 3 years remaining for the initiation of production, the supercar will undergo new changes, which may also change the specs of the supercar.
まだ3年あるので、with 理由を表していますね。Initiation of production.プロダクションをイニシエート、生産開始までまだ3年あるので、このスーパーカーは will undergo.
The supercar will undergo new changes, which may also change the specs of the supercar.
Undergo. これは変化などを被る、それから治療を受けるという意味もありますね。つまり3年あるので、まだ改良が加えられるかもしれない。
New changes, which may also change the specs of the supercar.
このスーパーカーのスペックも変わるかもしれないということですね。
スペシフィケーションだね。
その通りです。
でもさ、マットさん、一つ気になったのは、冒頭で、このスーパーカー、ボリードって、公道用じゃないよね。レーストラック用に設計されているって言ってたよね。
ビリ君、そう言っていましたね。
だったらこの車、どこを走るんだろう。
実はこんなユニークな企画が、ブガッティから用意されているようです。
Interestingly, Bugatti will arrange for the owners of the Bolide to enjoy exclusive track days to drive their supercars without the presence of other cars.
Bugatti がアレンジする、用意している。誰のために?
Bugatti will arrange for the owners of the Bolide,
ボリードのオーナーの人たちのために。
To enjoy exclusive track days,
彼らにエンジョイしてもらう。Exclusive track days, exclusive, 限定された。つまりオーナー限定のトラックデー、その日は
track days to drive their supercars without the presence of other cars.
Without the presence of other cars. 他の車がいない状態、そんな状態でボリードのオーナーがスーパーカーを走らせるための特別なトラックデーというものをブガッティは arrange 用意するようですね。
このポッドキャストでも何度かスーパーカーの話登場したけど、いつもなんかワクワクするよね、スーパーカーの話って。
そうですね。今回のこのトピックでブガッティの動画をいろいろ見ていたんですが、エンジニアの人はそれなりの年配の方なんですね。彼を見ていると職人さんだなと感じました。もしも参考動画として載せることができるのであれば、今日のポッドキャストのページに載せておきたいと思います。さあ、それでは今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。皆さん、今週も大変にお疲れ様でした。
皆さん、また来週ね。
The Bolide, Bugatti's last gas-powered supercar. Supercar maker Bugatti has recently announced that it will be producing limited amount of its concept car called the Bolide. It would likely be the last gasoline-powered supercar Bugatti will make after it finishes the production of all of the 500 planned Bugatti Chiron models. The name of the supercar, the Bolide, comes from a French slang which translates to very fast car.The Bolide was designed to be driven on racetracks, not meant for the public roads. The concept version of the supercar was unveiled last year and is engineered to be lighter in weight. The French automaker said that it will be made for only 40 paying customers. The supercar is estimated to cost $4.7 million. The Bolide will be equipped with 1,800 horsepower and will be able to achieve a top speed of 300 miles per hour. The Bolide is a little more than 3 feet high, making it a foot shorter than Bugatti Chiron. Bugatti is planning to start the production of the Bolide in 2024. With 3 years remaining for the initiation of production, the supercar will undergo new changes, which may also change the specs of the supercar. Interestingly, Bugatti will arrange for the owners of the Bolide to enjoy exclusive track days to drive their supercars without the presence of other cars.
皆さん、その、
マートさん、どうしたの？
ちょっと緊張して、人前でスピーチをするときなど、どうしても飛び出してしまう、とか、とか、人前でうまくスピーチをすることを目的とした、まあそれに特化したグループ、トーストマスターズ。このグループでも、スピーチをしている人の、この数をきちんと記録しているんです。
マットさんの今日のスピーチの、とかうーの数は50回でした。
そうそう、そんな風に報告されるんですね。この、とかうー、まあ日本語では、とかあ、これフィラーと言います。フィルする、間を埋めるというものですね。このフィラーはあまり好ましいものではありません。私たちがフィラーをほとんど聞くことがない職業といえばそうです。アナウンサーの人たち。実はアナウンサーと同じトレーニングを行えばフィラーがなくなると言います。
どんなトレーニングをするのかしら？
アナウンスの専門学校に入学すると最初の3ヶ月は発声の練習だけ。よく演劇部で練習しているあのあえいうえあをあれです。発声を練習するんです。おおよそ毎日発声練習をさせられ生徒の半分は3ヶ月を過ぎるとこんなこと毎日やってられないよということでやめていくそうです。しかし毎日発声練習をすることで発音がしっかりしクリアになり日常会話の声も大きくなると言います。大きくクリアな発声ができるようになると次にやることは原稿を読むことです。書かれた文字をきちんと前の人に伝えることができる朗読、ナレーションの練習です。この朗読の練習をしっかり行うと、もはや、とか、このフィラーが出てこなくなります。英語の学習でも、朗読が大切ですよとよく聞きますよね。これ日本語も同じなんです。日本語も英語もきちんと発声ができて、そしてある程度大きな声で原稿をスムーズに読むことができるようになれば、言語を問わず話すことが楽になります。もしも、このポッドキャストをお聞きの皆さんの中で B プロや1日10分ビジネス英語を受講されている方は英文を読んで質問に答えるだけで終わらせることなくできれば2回3回アナウンサーになったつもりで英語を音読してみてください。日々のウォーキングは足腰を鍛えてくれます。日々の音読は声帯とそして口の周りの筋肉を鍛えてくれます。発声練習が嫌で3ヶ月でやめてしまったアナウンサースクールの人々、もったいないですよね。発声という基礎体力ができれば、その後にいろいろなものを積み重ねていけるのですから、皆さんにもおすすめしたいと思います。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。
なんか今日のマットさんのこのパート、いつもより滑舌が良かったようだね。意識してるな、きっと。